寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、今朝もたっちゃん元気です。おはようございます。はい、おはようございます。今月はお二方、教育の、まあ、新たなスペシャリストと言っていいんでしょうか、そんなゲストをお迎えしています。 NPO 法人子ども未来理事長の杉山博之さん、副理事長の高山芳美さんです。引き続きよろしくお願いしま す, お願いします。
今日はじゃあ高山先生が続き話の途中からなっちゃったんで続きからお願いします。建物を建てて11月から始めますと、そのまず第一義である、繰り返しだけどこの教育の目的、何を主眼としてその子どもたちを教育しようとするのか、じゃあ高山先生なりのご意見でお願いします。
はい、まあ子どもたちはそれぞれみんな伸びる力を持ってる、可能性を持ってる、まあ、そこに自分がこうお手伝いできればいいかなと思うんですが、やっぱり大切なのは教えて褒めて褒めて褒めて褒めまくる、それで子どもたちの自己肯定感を高めていくっていうのはすごく大切だと私は思っててるんですね。今やっぱ保護者もから先生たちもまだまだ褒め足りない、認めてないっていうのが思いなんです。教師は教師で学校の中でもっと明るく楽しく笑顔で、子どもたち1ミリの進歩もこう認めて褒めていくっていうふうなことができればいいなっていうふうに思っています。例えばちょうど今プールの季節なんですが、プールで子供がね、プールの横 12.5 メートルが初めて足つかずに泳げた、もう子供は嬉しいんですね。でも家に帰ってきて、ねえねえお母さんお父さん聞いて、僕今日プールで初めてプールの横泳げたよって言った時にどう対応するのか、どう対応しますか？
子供だったらね、わーすごいできるようになったなって言ってもらいたいんですけども、まあそう、じゃあ今度はもっとい けるように頑張ろうね。
そうそうだ、そうですよ。普通ね、頑張ったね頑張ったねって褒めればいいんですが、一言今のように次もっと頑張ろうね、次は25メートル泳げるように頑張ろうね、頑張ったねじゃなくて頑張ってねって言っちゃうんですね。頑張ってたじゃなくて頑張って、たと手のわずか一字の違いなんですが、まあ、頑張ってねって言うと子供は褒められたと思わない、もう励まされた、またお母さん背中を押した、お尻叩かれたっていう風になっちゃうんです、うん、だから褒め方一つとってもすごく大事なことなので、そういうこともケアしながらやっていきたい
ですね、そういう教え方のねマイナスの面だっていろんなものを読むんだけどね、である親が子供が100点取ったって喜んで帰ってきたと。でね、その母ちゃんがね、あ100点取ったの、何年100点だったのって、もう、30人ぐらい100点だったって、それじゃ100点じゃないわって言ったと。でそれはもう子供の目つんじゃうわけだよね、よく頑張ったねと、よかったねってね、
前80点だけど10点も伸びたじゃないっていうふうに、その子の成長を認めてあげればいいんです。他と比べちゃダメですね。
俺は自分でも前にこの放送で言ったんだけど、高校生のさ、やっぱり社楽性問題出すときあるで、こっちが若いもしねえのにさ、社楽性問題出す、でまたほとんど点数取れないや、難しくてね、そのとさ、難しくて先生わかんねえっていうわけだよね、そうかって0点になっちゃうじゃんね、難しいと。ほんでもさ、名前で5点っつってさ名前書いたから5点だっつって、そんなことやっちゃいたことふざけてんなっていう話なんだけど、だけどね、0点と5点は違うよって言うよ俺。
本当です ね,
ね、そうだよ。だからまあそういうことのいいことだよね。じゃあ今度は杉山先生も、はい、もうすでに始めてるわけなんだけど、はいはい、具体的にどんな風に、例えば今をやろうとしてる具体的に事例を出しながらちょっといいですか。はい、
幼児さん、私5人今見てるんですけども、幼児さんの一つ紐通しっていう教材があるんですね、紐の中に、紐にスポンジやフェルトで作ったものをどんどん通していくんですね。でその通していく中で、まあ、今ちょうど梅雨の時期ですので、その教材の中に、教具の中に、傘があったり、それから長靴があったり、雲があったり、水色の水滴があったりするんですね。でそれを指示された通りに通していくのが一応、まあ、 カリクラムとしてはあるんですけども、子供はそうじゃないんですね。子供はね、自分で、いろんなお話を作りながら、雲があったねって、雲からだんだん雨が降ってきたみたいとか言いながら、雨が降っていっぱい雨の中に私いるから、傘も必要だな、傘欲しいな、それから長靴も履こう、ママにも履かせてあげようなんて言いながらやってるんですよ。これって、先週話がで、に、たっちゃん先生が出してくれた、非認知能力、想像する、自ら想像するっていうことをちゃんとやれてる一つだと思うんですね。私たちは一つずつこう、指先を開発しようとか、そういう思いもあるんですけども、子供は子供で、やっぱり新しい世界を自分で作っていく。その想像の仕方っていうのは、いろいろあっていいなっていうことを、現場で今、自分がやりながら感じてるんですね。
今またいい話だなと思うけどね。想像するっていうことを言葉で聞いたときに、はい、通常皆さんっていうのは、イマジン、想像する、はいはい、思う。それを当然想像するわけだよ。ところがその結果としては、作り出すとクリエイトするっていう
クリエイティブの方ですね。
そっちの方が結論として出てくるじゃんね、はい、今度はね、高山先生に伺いたいんだけどね、いろんな例え話なんかを、まあ、子供にすることあるじゃんね。昔からの伝承っていうのかな、うん、じいちゃんばあちゃんが子供に、子供がまた孫にって伝えてった伝承話っていうのは結構あると思うんだよね。そのいろんな村で、それは正直さ、そうらしいよってなレベルの話で、あるいはそんなことは言われているよって話で、科学的な立証することなんかできないじゃんね。だから考え方によっちゃそんなものを教えちゃいけないっていう人もいるんだよ。で、俺はそうじゃねえと思ってんだよ。その教える、その内容を通じて何を言いたいのか、何を教えたいのかってことを読み取る力を育ててやんなきゃ人間なんて育たねえと思ってんだけどさ。で、そういうことに関して、そのトスっていうその組織での勉強の教え方、そういうなんていうか昔からの伝承されたようなことを事例にこう出してくることがあるのかどうか、うん、高山先生どう、うん、
それは大いにありますね。
あるある、
うん、それはやっぱり、日本人の伝統文化とか DNA とか、日本人の知恵とかっていうのは、そういった、神話とか伝承とかそういったのに含まれてるので、うん、それを、きちっと語っていくっていうのは、う
ん、大切なことだね。でそこから何を学ぶかっていうことだもんね。
そうですね、
まあ、それがないとダメだとは思うんだけどね、はい、具体的にどう、そのこんなことがあるとか、こんな話がありますよみたいな、こんな話をこんな風に教えましたよとか、これから
ちょっと伝承になるかどうか分かんないんですが、私が子どもたちに、最後まで粘り強く努力することの大切さを伝えるときに語るお話があるんですが、
う
ん
う
ん、
ちょっとしてください。
いいですか、再現して。
どうぞどうぞ、
はい、
どうぞ。
人はね、何かできないことができるようになりたいと思ったとき、新しいことに挑戦しようと思ったとき、神様から努力の壺をもらいます、うん、その努力の壺はいろんな大きさ形があって、うん、その人には見えません、うん、その努力の壺に努力を一つ、うん、また一つと入れていくと、やがて溢れ出るようになって、初めて壺の大きさがその人にはわかるっていうことなんです。
だから非常に深いね。
だから逆上がりはできないとなった時、練習をします。小さな壺の人は10回20回でできる場合もあります。ところが大きな壺の人は100回でようやくできる。だけど99回で諦めたら壺の大きさは分かりません。大きな壺の人は努力がたくさんいっぱい溜まるし、神様からの期待も大きいんです。だから絶対諦めちゃダメだよ、やり続けるんだよ、ネバーネバーネバーギブアップだよ、そういうようなことを、はい、
つまり溢れた時のその質感というのは、うん、大きい壺であろうと小さい壺であろうと、要は結果としては同質だっていうことだよね。
そうですね、
うん、今その話はいいね、子供を育てにはいいね。
こういう話をいっぱい私たちは集めたい、うん、
集めたい
、うん、そして広げたい、
うん、広げたい。
選ぶのは誰でもいい、どういうふうにしてもいいんですね、うん、先生が、うん、あ、このお話がいいな、こういう事例がいいなと思えばそれを使えばいい、うん、それが私たちの考え方
ですね。分かった、それは今分かりました、はい、トスってね、 その教え方がみんなでシェアリングだからっていうんで、それを批判するグループっていうの、グループっていうか考え方を持つ先生方もいらっしゃるんだよね。まあ、それはそれでしょうがないんだけど、でも今杉山先生が訴えたいのは、一つのパターンで決まったこれだけをやってるわけじゃないよと、はいはい、教える側がいろんなものを受け取りながらそれを必ず伝えるという幹、体感としての幹はあるけども、枝葉はいっぱい自由に咲いてんだよってことだよね。はい、ああいいね。まあ今日また2日目これで終わっちゃったよね。面白い話だよ。じゃあ今度は杉山先生から来週またお願いします。はい